映画次元を超えるよりザ・バースデーで抱きしめたいでした。はい、はい、じゃあ後半20分ぐらいあるかないかぐらいな感じなんで、さあじゃあ外国映画続きいきましょう。
おいよ。
さあ田渕さんどうですか。
はい、まあ、それぞれみんな特徴があって、うん、僕はですね、ちょっとやっぱこの南アジア、そして西アジア、
うん、
つまりインドとかですね、まあ、中東、まあ、ガザとか、
うん、
あの辺の舞台にした映画にかなり、ベスト10が侵略されていますで、まあ、もちろん RRR のビハインド&ビヨンドっていうね、うんうん、メイキングドキュメンタリー、これお二人は見て
見ました。
見ました、
うん、
見てない。
あ、寺川さん見てない、ね、メイキング見てない、うん、でね、これ水戸映画祭でやった深作監督のさ、
はい、
映画は戦場だ、
映画戦場だ、
はいはい、
であれでもさものすごく元気だったじゃない、うん、
監督がね、督が、はい、
そう、うん、で実はねラージャマウリ監督というのは、うん、まあ、そのバフバリとか RRR の監督さんなんですけど、
はい、
この方もですね、うん、現場で全部自分でやってみせる監督なんですよ、
うんうんうん、
でその辺の様子が見事に切り取られていて、うん、あのシーンのあの芝居あの演出は実は監督がその場で目の前でやって見せていたみたいなのも垣間見れるのね、そういう意味で本当に映画が好きな場合、うん、もう本当面白くて、うん、もうワクワクしちゃう、うん、そういうところでもねすごく良かったなと思って入れました、
うんうん、
それからバーラ先生の特別授業っていうのはこれ何回か番組でも言ってるんだけど、マチポレイワキのね、
はい、
沼田支配人が非常に気に入った作品でもあるんです、
うんうんうん、
でマチポレの昨年末の12月のインド映画祭りでも、うん、かけてくれました、
うん、
でこれ本当にねストレートなんですよ、うん、なんていうか気をてらわないというか本当にその学ぶことの喜び、その学ぶことによって自分たちの人生がいろいろと開けていくっていう、その貧困の中で学ぶ機会というのは得られないような、まあ、地域に住んでる人たち子どもたちが実際にそうやって、自分の人生を切り開いていくって、そういうこのドラマをですね本当に見事にストレートに描いてくれてた、
うん、
というところでもねぜひぜひと思って、入れました。そしてやはり私たちが光と思うすべて、
よかった、
うん、
ね、よかった、うん、入れてなかったけどよかった、
うん、本当に僕は特にラストシーンとね、うん、美しさって言ってらなくて、もうずっと眺めていられるような、うん、本当に素晴らしい映画ですし、インド映画が本当にアクションとか暴力とかもう本当にダンスとかそのめちゃくちゃ派手なね、うん、五感をね、もう、
刺激しまくるよね。
刺激しまくるやつに対して、こんな静かでね、
うん、
こう内面に訴えてくるようなドラマも撮れる映画監督が輩出されるというのは、
うん、
本当に将来おっかないですよ。
うん
うん、そんな意味でも、この私たちが光と思うすべてというのは、入れてみました。
それもインド。
これもインドです。うん、はい、
だからインド、これタイトルがいいですよね。
そうなんだよね。
そ
うそうそう、
現代もいいし、
そうそう、
翻訳も素晴らしいと思う。う
ん、まあ、ほぼ直訳なんだけど、
ね、うん。直訳だけど、そうそうそう。
そう、
あのパンフレットよかったよね。
パンフレットよかったね。
ったね
私中身黄色だったよ。あれ開けるとなんか封筒みたいなパンフレットで、開けるとね裏の色は蛍光のピンクとか黄色とか、
うん、それぞれで違うんだ。
すった半数で多分変わるんですけど、めっちゃ可愛かった。
まあ、そんな中でですね、うん、やはりドキュメンタリーとしては映画祭でもかけたノーアザランド故郷の鐘、
うん、
はい、これは本当にすごい映画だったし、
うん、
同じくドキュメンタリーで手に魂を込めて歩いてみればという映画が本当これ先月かな12月ぐらいに確か見たと思うんですけど、うん、これもすごいね、ドキュメンタリーとしてこんな手法があったのかと思うぐらい映画の作りとしては地味なんですけど、うん、本当に最後結末というか登場人物が実際にどんなことになるのか知らずに僕は見たんで見終わった時にもうガツンとやられました、うん、
これってイランですよね。
そうです、
うん、はい、ってなると
あ、いや監督がイランの方 で、
ああ
でそのガザに住んでいる、うん、カメラマン、まあ、ジャーナリストの女性と、うん、スマホで、
うんうん、
動画 の通信をずっとやり取りするんですよ、うんうんうん、で今どうしてるとか、じゃあ今もう食料がなくてとか、うんうん、で明らかにこの女の子はもう鬱になってるだろうっていうような発言をするんですね。でそういうことに対してもやきもきしながらどうにかできないだろうかっていう監督の思いを、まあ、綴りながら最後このガザにいる女性がある、まあ、運命をたどるんですけど、 本当にこれはね見終わった時にガツンとやられました、ねうん、で同じように聖なる一軸の種というのも、うん実際のその画面っていうか、うん、あの実際に起きたあの女性が警察に殺されてしまったと言われている、うん事件の時のデモの様子とかが、うん、リアルな映像として出てくると同時にあのフィクションの物語とも合体しているので、うん、これも本当にすごいなと思って、うん見ました。なので、うんまあ、そういう意味では、ね、このインドとか、まあ、中東イランあのガザとかで、起きていることっていうのがあの、まあ、いろんなドラマでとしてもドキュメンタリーとしてもなんか、知られた知ることができたっていうのは良かった、うん、でなんといっても僕はあのフロー、
うんうん、アニメーション
猫ちゃん映画ですね。
そうやっぱねあの一昨年猫を亡くしていたのでもうこれは本当に僕の中ではあの心に実際ね僕ちょっとあの記録を振り返ったら4回見てた劇場で。あとは終わりの鳥これも死生観という意味ではこれも本当に映画的なねあの仕掛けがあってね本当に面白い映画でした、
うん、でもああなるとは思わなかった。
そうね最後ね、うん、そういう感じ、うんまあ、この映画の10本の中で僕が触れられていなかった映画ってことですかね、はいうん、あとはライフインザビッグシティね。
ラブね。
あ、ラブインザビッグシティ、
うん、韓国映画。
韓国映画なんだけど、うん、これ寺川さん入れると意外だとね。
結構びっくりした。
本当、うんうん、よかったよね。
よかったんだけど
僕もこれ実は入れようか入れようか迷ったやつなんだけど
超迷ってた、
うん、寺川さんが選ばなさそうな。
いやあのバリ恋愛映画なんで
そう、うん、なんか令和の恋愛映画って感じだったからなんかあんまりイメージと結びつかなかった。勝手な
コメディ要素は、
うん、あるし
ある。ちょっとあのやんちゃな女の子と、うんゲイの男の子の友情の話、うん、何年だっけ何年かでしょ、なんか結構長いスパンかけた、
まあ、あのやっぱ韓国のクィア映画なんですけど、はいはいはい、やっぱり韓国っていう国の中で の、うんうん、そのやっぱり今もそうだけど、うん、立ち位置、うん、そのクィアの方、うんねうん、LGBTQ の話として、うんうんあのすごくエンタメとして描いてるわけですね、うんうんうん、で韓国でこう描きづらいテーマだったんですけど、うんうん、これをエンタメで表現して、うんうんうん、韓国でもヒットしたっていうこともあって
その、ね、韓国の情勢っていうのがね、うん、落ちて俺は分かんないんだけど、うん、なんか進んでると思ってたけど、うん、そうでもないってことなのか、
う
ん、
そうですねまだまだね、うんまあ、日本、うん、とどうだろうなちょっと詳しく分かんないけどね、うんうん
まあ、単純に比較もできないだろうけど、うん、なんか日本うんまあねまあ、遅れてるって言われてる感じがあったけど韓国は俺感覚的にね、うん、進んでるのかなって、うん、勝手に思い込んでたんだけど、うんまあ、歴史や宗教的なこととかねっていうこともあるんだろう
ね宗教的なことが大きいかもしれないですね、うんうん、そういうのをテーマにしてるけどもうすごくなんだろうな、まあ、本当にエンタメとして楽しい作品でしたね、うんうんうん、
もう宗教って言えばさどうなのキリスト教の研究は。
ああ教皇選挙、
うん、なんかこれ見てもキリスト教を勉強し始めたって言ってたよね。
いやマジで、うん、言ってきちゃったからね。
そうね
そうだそうだ言ってた言ってた、
ね、ローマ言ってきちゃった
ローマ言ってた、
うん、やっぱりすごいですよねこの、まあ、単純に本当映画として、うん、あの面白いそのミステリー映画
サスペンス
映画なんだよね、うんうん、
まあおじさんたちのドタバタがね、
うん、ね困ったおじさんずっと困ってるおじさんたち
ずっと見られる
ねなんだけど、うん、実際に今年ねその、まあ、去年か、ね、そのローマ教皇コンクラベが行われてるっていうことだったり、うん、それが映画とね、うん、こう重なったりっていう、うん、このことって、ね、すごいなと思ってね、うんうん
奇跡だよねある意
味ね。まあ実際にねあの行われたことが、まあ、描かれてるし、まあ、ちょっとロケ地も行ってきたんですけど、劇中で描かれているシスティーナ礼拝堂って、まあ、実際には撮影できない場所なんだけど、うん、それをまあまあなんだろうヨーロッパで一番大きいスタジオと言われているチネチッタっていうところの、うんはいはい
ね、お土産いただきました、はい
ね、
いい
そのスタジオにセットを組んで、うん撮影したシーンなんですね、うんでまあ、閉ざされたその選挙の場所に風穴を開けるごとく爆弾が、うん、飛んでくるっていうシーンがあるんですね、うんうんうん、でそれって実際には絶対撮影できないんだけど、うん、そういったそのスタジオで撮影したことで、うんうんまあ、そういうことも実現できていてそれがまたすごくいいシーンで描かれてるわけですね、うんうんうん、だその、まあ、映画作り としてもすごいし、うん、お話としてもすごいし、うん、そして今の時勢的にもすごいし、うんうん、というので2025年やっぱり重要な作品だなと思って、うん、はい、開けました。
まあヒットもしてたんで、
ね、そうですね、
あれも結構長かったですね、
うん、そうなんですよ、キノフィルムズ、ね、なかなかこれで売ったらしいですよ、
ね、
うん、うん、キノさん、
キノさん、キノさんだからその A24 もたまにね買ってますもんね。
そうそうそうそう、
ハピネットが専属って聞いてたのに、たまにアイアンクローとか見ると、うん、あ、え、今回はキノフィルムズが買ってるみたいな時があって、 なかなかパディントンも3は制作関わってるんで、
そうそうそう、すごいよ ね、
ね、クレジット出ちゃいますもんね。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
まあ東映の本社が今解体始まってるんだけど、
そうなんだよ、私もこの間行ってきました。
上木の下か表もなくなるんだなと思
って。あ、そっかそっか、看板が
もう中見えなくなってた。
そうね、
そう、東映いつもね有楽町行くと一応チェックしに行くんでしょ、
ね、俺も東京行くと有楽町間を歩くっていうのをやるんで。
あれでもさ、キノフィルムズのその買い付けとかでやってる女性の方、
うん、
あれってあの、うん、なんだっけ、
武部さん、
武部さん
社長だけど買い付けそのものを全部やってるわけでは
ない
と思うんだ。ただまあ社長さんでもあるし、プロデュース業もやってるし、キノフィルムが日本映画作る時のプロデューサーでもあるとは思うんだけど、
あれ何に関わってくれてたんだっけ、ヨーロピックだっけ、
ヨーロのピクニックの
時、ムービーアイっていうね、
当時はプロデューサー、まあ同い年なんだけど、まあ手腕を買われてキノフィルムに入ってで社長さんに今なってらっしゃるっていう、まあ本当に、ね、講演会にも来ていただいたけど、そうそうそうそう、本当に面白い視点で映画を見てくださってるので、
うん、でもう一つ、でも寺川さんはやっぱりなんだかんだ言って、うん、ハマった映画があるじゃない、
もう去年、
ああウィキッドね、これはね、これね、
だってなんか毎月シネポートの時にウィキッド着てます
よね。そうそうそうそう、一時期、ね、ウィキッド T シャツばっかり着てたよね。
どっから見つけてくるのか分かんないってぐらい、なんかいろんなウィキッド T シャツ
あるんだもんね、売ってんだもん、
著作権的にやばいのも含めて、
フリーコインズとかで売ってんだもんね。
え、そうなの、
そうなんだよ、
そうそう
そう、そうなの、
フリーコインズで実験会してたから、
それは買っちゃうよ ね、
そ, ね、 そ, うなんですよ、
それはしょうがないよ、
そうなんですよ、
みんなしょうがない、ね、
どんなとこで共感してんだか。
で、パート2が今年、
今年3月6日公開なので、
もうちょっとだ、
その時に多分たっぷりまた喋るんで、
はい、でまた T シャツを着てくると、
はい、そうそう
そうそう、また2のが出てくるだ
ろう。そうそうそうそう。
いや、これはもう、はい、
はい、
じゃあ、この触れられなかった映画で何かありますか。
そうですね、
これのベスト10の中で、
以外ね、うん、
ちょっと、うん、泣く泣く落としたとか、
うんうん、いや、いっぱいあるでしょ。
僕は、ね、ネタニヤフ調書かな、
あ、ね、
これもドキュメンタリーなんだけど、うん、本当に今のガザで起きてることが、
本当だよ、ね、
一政治家の、うん、本当にあのプライベートな事情で、うん、なんかもしかして続いてるんじゃないかと思ってしまうぐらい、うんうん、ひどい理不尽な話が、もう警察の取り調べ その動画が流出したことによって、うん、まあ、出来上がった映画なんですけど、うん、まあ、よくぞ流出してくださいましたねっていうかね、
うんうん、
あ、これも本当衝撃的な映画だったかな、う
ん、アプレンティスドナルド・トランプの作り方もなんかそんな感じ、
そんな感じだね、
そうなんだ、見えてないんだよな、
あ、アプレンティスね、これもあのアメリカから来るタクシーの運転手のタクシーのお客さんに言うと、
うん、
結構見てない人もが多くて、
うん、アメリカ
でそんなヒットしなかったのかなと思ったんだけど、
あ、うん、そっかそっか、いや、でもすごい映画ですよ、
すごい映画だよね、うん、今のトランプがなぜこうなったかってことがちょっと分かる、
うん、うん、
その点で言うとね、ズートピア2が意外とその辺をね触ってる感じなんですよね、だからちょっと空いた時間にズートピア2の吹き替えしか見れなくて、うんうん、なんか評判いいからとりあえず行ってみようかなって思ったら、いい、ね、うん、予想以上に良くて、
で、号泣マーク3つぐらいつけてたよね、
いや、本当に、ね、あ、なんかいろんな意見があったから、うん、まあ、どっちにどうかなと思ったら、うん、もうめちゃくちゃそのエンタメとしても子ども向けとしてももちろんよくできてるし、うん、やっぱ今の時勢とか多様性の話とか、そのまあ何、多分ガザとかそのイスラエルの話に絡められそうなテーマもあったり、
うん、
で、まあ、多様性の面で言うと、その今年見た、去年やってたか、でも今年見たんですけど、そのみんなおしゃべりっていうクルド人 VS ろう者の、うん、あの日本映画が。あって、日本に住むクルド人と日本語手話で話すろう者の家族がちょっとなんか街、あの商店街で揉め事を起こして、うんうんうん、でそこに挟まれるコーダの女の子と日本語が喋れるクルド人の男の子が巻き込まれるっていう話なんですけど、それもめちゃくちゃその 多様性についてめちゃくちゃ考えさせられて、
でも面白そうだね。
だからなんかそのなんかね、去年のズートピアからすごい引きずってるんですよね、いろいろずっと。
なるほどね。
だからあのぜひちょっとね、あの、実写の映画好きな人って割とアニメをやっぱ見ない人多いんですけど、やっぱズートピア2見ておくべきだなとは思いました。あと触ってないので言うとアイライクムービーズかな。
そうだよね。
そう
だったね。
そう
だ、
そうだ、あの PTA 好きの
お兄ちゃんね。なんだっけ、ローレンスだ。私去年クリスマスにホールドオーバーズ見たんですよ。
あ、ここでも話題してしたよ。
そ、あ、本当？
うん、あのわざわざクリスマスに見直したって、見に行ったって、目黒シルマでしょ。
あ、そうそうそう、うん、行ったんですけど、なんかでそれでホールドオーバーズは2024年度ベストに上げてたんですよ、うん、でなんか改めてクリスマスにホールドオーバーズ見て、そのホールドオーバーズに出てくるアンガスって男の子のクソガキっぷりがなんかもうすがすがしいなって思うぐらい、うん、でそれでそのアイライクムービーズのローレンスにも そういえばなんか同じ気持ちになったなと思って、ね、うん、で何がいいかって、別にクソガキが構成するわけではないという話がいいんです。なんかクソガキがなんか、まあ、出会うべくして出会った大人に説教されて、構成はしないけどちょっと何かが変わって人生が進んでいくみたいなエンディングになるのがすごいリアルで愛すべき映画だなと思って、でそれを考えたのと、やっぱり映画好きとしてはまあ皆さんもしかしたら耳が痛くなる、なんか昔の黒歴史をえぐられるようなエピソードの数々、
そういうのが
あるんですよ。レンタルビデオ店に通ったりとかする。
黒歴史じゃないじゃん、輝かしい。
いやでもなんかその全然映画詳しくない人に、なんかこの映画はポール・トーマス・アンダーソンだからいいんだよって熱弁するのはやっぱりちょっと、
あ
の時と場合によっては
客観的に見せられるからね。
そう、ああこうやって見てるの私みたいな感じになるから、
そういう意味ではね。
でそれでシネポートでもトークしたから、なんかすごい良かったなと思って。でもうちょっと時間ありますか。 あとテルマが行く93歳の優しいリベンジ、これ多分あんまり話題に上がってないんですけど、絶対見た方が、なんかこれはあのサブスタンスとか9月と7月の姉妹は完全に私の思考趣味で一番好きっていう感じなんで、万人におすすめできないんですけど、どうしてもあのテルマが行くに関してはもう全人類見た方がいい。あの特殊詐欺に引っかかったおばあちゃんが、あの引っかけた相手をにあの直接乗り込んでいく話なんですけど、あのおばあちゃん版ミッションインポッシブルって言われてて
面白そう。え、それ以前に海外でも特殊詐欺的なことってあるんだ。
ある。その息子、息子からそのオレオレ詐欺です、要するに。
そう、あるある。あのロマンス詐欺もある、
うん、でもうそれでなんかトム・クルーズ、その映画もトム・クルーズをすごいリスペクトしてて、エンドロールの最後まで見るとちょっとクスってなる仕掛けがあったりとかして、あのすっごい平和な幸せになれる作品だったんで、これはもうちょっとね見てほしい。
面白そうだわ、
でジューン・スキップさんが93歳本当に確かそのぐらいで、初めて主演を張った映画なんです。
それまでも女優さんをやってらっしゃったけど、あんまりメインを張るようなことはなかったんだ。
ネブラスカに出てる女優さんなんだよね、あの、あの監督さんです。ネブラスカ、2つの心をつなぐ旅っていう、ここでも実は話したことがあるんだけど、アレクサンダー・ペイン、
リアル・ペイン、あ、じゃああれだ、ホールドオーバーズか。
そうそうそう、ホールドオーバーズが。だから多分採用して、だから本当にあのいい女優さんなんですよ。
で孫の役が、あのグラディエーター2かな、で悪い役をやっていた、なんか皇帝の役をやっていた子がすんごいおばあちゃん思いの、ちょっと多分 ADHD が入ってるっぽい感じで、うまくいかないことが多いけど、すっごいおばあちゃん好きな好青年を演じていて、
フレッド・ヘッキンジャー、
そうヘッキンジャー、
ダニエル、
まあ、93歳の孫だからもう20、30
とか、そのぐらい
の男の子
ってことね。
他には触れてないのまだありますよ、
いっぱいあるけど、
そろそろ時間だよ、ね、
僕ねあの、寺中さんがリアルペン入れたのがね、
確かに、
あのこれもすごい僕良かったなと思ってた映画なんで、まあ、ちょっとあの、ね、ユダヤの問題も出てくるんで、
そうですね、あのさっき田渕さんがあのリアルとフィクションの話ちょっとしてないけど、まさにリアルペインはそんな話だから
ね。そうだね、
ジェシー・アイゼンバーグが、まあ、監督そして主演っていうね、そうすごくいいですよね。
キーラン・カルキンが素晴らしかったですね。
あのカルキンの
弟
の方だね、うん、
ホームアローンじゃない方
そう、うん、まあまあ
じゃない方って言ったらあれなんだけど、
ね、あとは一応バーフバリエピックは僕はちょっと振り解かないといけないから。
あそうですね、
バーフバリの全編後編をね一本
短めに短めに
いやいやいや名前だけでいいです。あの本当に見やすくなってる、あの新たな映画として生まれ変わってるので、うん、前編後編6時間近く見るのきついっていう人はこれをまず見ていただいてもいいかな。
何分ぐらいなんですか。
4時間弱ですね。でちゃんと休憩が入るんです。
あ、う
ん、
はいはい、うん、
まあ、あとはあのサタジットレイのデジタルリマスターの、こう、ね、あのはい、あの特集が含まれたっていうのも僕はとっても良かったし、
ごめんなさい、一個だけ
どうぞ。
それで言ったら私去年やっとサタンタンゴを解禁したんですよ。解禁というかサタンタンゴオールナイトで行ったんですよ。ずっと見たくて、まあ、負けたんですけど、負けたっていうか寝ちゃったんですけど、でもそう、あのタルベーラ亡くなっちゃったから、ね、それに触れたきたかったなと思って。
あとはまあ亡くなってしまったテレンス・マリックの最新作として、あの、監督作として天国の日々が、
あのやってましたね、
はい、再上映したっていうのもね、とても良かったなと思いますね。あれはね本当に映画館で大きなスクリーンで見るべき映画、アラビアのロレンスのような体験をできる映画なので、あのマジカーをね切り取ってますから、はい、まあ、本当ね1200-1300と公開されていく中で
ね、10本ってなかなかね
10本ってね、でも出会いだよね結局はね、うん、見れるか見れないかも含めてね、
ね、うん、もう今日の時点での10本だからね。
そうそうそうそう、もうそういう無責任な感じでいいと思います。
だってさ、あの200本近く見ている、ね、天海さんだって6分の1だからね。
本当ですよ、
ね、本当だよ ね、苦しいそれ。
インド映画だけでも100本ぐらい公開されてるんですよ去年。
よく頑張りました。
だってやっぱり去年もリマスター旧作、うん、いろいろ名画座、
ね、ね、してたね、
その映画館で見た映画から選ぶってなったら、うん、もっと選べない。
そうだね、うん、だ中井圭さんがさ、そのなぜリマスターが、うん、その流行ってるのかみたいなことにして、うん、ツイートしてた、うん、あのポストがあって、うん、これね結局書ける方も見る方も実はもう名作っていうか、うん、過去に評価されたやつだから、うん、安心して見れるんじゃないか。
まあまあまあ確かにね、
そう、うん、で新作はこれいいぞって評判が広まる頃にはもう終わっちゃうんですよ、うん、上映が、うん、そこまであの劇場が待てないっていうか、まあそうね、スクリーンを開けていられないっていうね、うんうんうん、なんで、まあ、これからもしかするとその再上映ってことにも注目していくことは最近の作品でもね、うん、あの昔の名作じゃなくても、うん、なんか映画を選ぶ上の一つのコツというか、うん、あの参考になるのかなって思ったりました、まあ、
そこからね、そこからたどって新作にたどり着けばそれはそれでいいですしね、
うん、はい、ということでお時間です。
はい、
はいはいはい、では以上2025年ベスト10外国語映画編プラスアルファでした。
はい、
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は1月27日火曜日夜8時からの放送です。さあ2週にわたってベスト10やってみました。
うん、
とりあえずこれでね、うん、2025年は終わりましたんで、
はい、
2026年の映画をね楽しんでいきましょう。
は
い、
まあ、そうは言っても賞レースあるから、
うん、そう
だ、そうだ
また喋るよきっと。そうだよね、
まあね、
あらあらあら、そうだ、
まあ、しょうがない、
ね、しょうがないね。
またさ、うん、客観的な評価も見つつ、
ね、
こちらの意見も言いながら、うん、新作も追っかけつつ、うん、っていうことでね、
はい、うん、楽しんでいきましょう。
はい、
はいはい、では次回もお楽しみに。
さようなら。